昭和40年の5月にお寺の後は絶対に継がない、会社に就職すると母に告げに神戸から奈良へ帰りました。これは高校1年生の時からの父や母への抵抗であり、お寺と正反対にあると考えてお商売を専門に学ぶ大学に逃げ込みました。母は私に寺の後を継がせるのが人生の目標でした。母は最後に、ここまで行っても母の言うことを聞けないのなら、もう親でもない、子でもない、出て行けと、その翌年の1月、会社の出張帰りの夜行列車は東京駅に朝到着。私は駅の診療所へ駆け込み、病院へ転送。急性肺炎で39度2分の熱、即入院が部屋がない。この病院を出ると死ぬがどうすると言われ、無理に廊下に長椅子を並べて治療してもらいました。これで一命を取り留めて、あと3日で退院と決まった朝に、突然奈良の父親が来ました。出張中に葬儀のためすぐ帰れとの電報が来て、東京駅で時間があったので、久しぶりにお前の顔が一目見たくて来たと言いました。私はこの日、父の後ろ姿が寂しく感じ、逃げる旅を終わることにしました。その翌年の夏に、父は急な腹痛で入院。その腹痛は一時回復しましたが、主治医は現在医大で研究中、原因も治療法もわからないと。その年の9月19日、父は往生。葬儀は秋の彼岸の中日、綺麗な夕日が西方浄土のある大阪と奈良の間の二条山の真ん中に沈んでいきました。母は終戦の年の春、お前の妹が死んだ。夜ごとお墓で泣き、何度かあの滝壺に行った。今夜こそと決心したら、お前が、ちゃーちゃんと背中から言ったんや。そうや、この子の母でもあるんや、と我に返った。父が死に、毎日寝てばかりのこんなぐうたら息子だったら、あの時飛び込んでおけばよかった。この一言は私には答えました。それで門徒総会で1年間お寺を休業して教員採用試験勉強をしたいとお願いしました。採用試験は合格。実際採用者には3月31日の晩の6時から9時までに県教委から電話が入る。6時15分早電話が鳴り、ほうれん草が取れたのでと。それから9時15分前にやっと電話が鳴りました。親鸞様は、仏様のお心は摂取不捨と言い、物の荷ぐるを追わいとるなりと、優しい日本語に直してくれました。このお心がこの逃げ回っていた私を救ってくださったのです。毎年秋の彼岸が来れば思い出しお念仏申しております。